この指とまれ、ああ今日帰るの憂鬱だな。
なんで憂鬱なんだよ。
やばいことにさ、この前のテストで赤点2つも取っちゃったのよ。他でも赤点スレスレってんのが2つ3つあるんだ。それで親が呼び出されたんだ。
そいつはちょっとやばいな。
今頃カンカンだろうな。帰りたくないな。
諦めて帰っちゃえよ。今ここで嫌がっても結局帰らないわけにいかないだろ。
うん。
彼女は重い足取りで家路をたどりました。歩きながらいろんなことを考えていました。
どうしようかな。まっすぐ帰ろうかな。最近勉強するのなんとなく勝ってるくて、ますます難しくなったからな。誰か友達に寄ってって、どこ帰ろうか。そんなことしたらもっとこっち独叱られるからな。本当は叱られるのを怖がってんじゃないんだ。もっと嫌なこと。また私の成績のことで叱り出すと、うちのお父さんとお母さんはお互いのしつけの悪さの言い争いになって、しまいには手がつけられなくなるほど嫌み合うのよ。それがもっと嫌。ああ本当に帰りたくない。
実際彼女の両親は本当に不仲でした。いつの頃からかお互いの欠点を突き合い、お互いの心を傷つけ合うようになっていたのです。そのことを考えると彼女の足取りは一層重くなるのでした。
ただいま。
涼子、話があるからちょっといらっしゃい。
ほら来た。
学校行ってきたわよ。相当ひどい成績を取ったそうね。しかもそこまで悪いって。あなた学校でタバコ吸ってるんですって。
なんでバレたんだろう。
生徒の誰かが屋上でタバコを吸っている人が 5,6 人いるって報告しに来て、行ってみたらあなたがその中にいたって。
何か言ったらどうだ。お前一体学校に何しに行ってんだ。勉強しに行ってるのか、遊びに行ってんのか、何か答えなさい。
勉強しに行ってます。
勉強しに行ってるって。こんな成績を取るのか。大した勉強だな。どうなんだ、何か言ってみろ。まったく立派なもんだ。大体こんなことになったのもお前のしつけがだらしないからだ。女のくせにタバコだと。一体お前は一日中何をやってるんだ。
私のせいだけだなんて、自分だって仕事仕事って言って、結局この子の教育を逃げてるんじゃないですか。そうしとけば私に後で全部責任を押し付けられますからね。
うるさい。昔から子供の面倒は母親が見ることに決まってるんだ。
まあ随分石頭ね。子供のしつけは夫婦でするものよ。民法でそうなってるんですから。一昔前の話はしないで。
うるさい。
もういい加減にしてよ。やめてよ。
あなたは黙っていなさい。
お前が面倒見んだ思ってね。今
あなたっていけないのよ。
涼子の思った通りになりました。彼女の両親はまだいがみ合っています。彼女はそっと居間を抜け出し、自分の部屋に行きました。
私がみんな悪いのよ。私がもう少しいい子なら父さんもお母さんも喧嘩しなくて済むのに。でもなんであんなに争うのかしら。なぜあんな風に憎み合うの。私の幸せを思って注意してくれるのはありがたいけど、本当に思ってるなら喧嘩しないでほしいのに。もっと私のこと聞いてほしいのに。結局私が注意されるようなことをしなきゃいいのよ。いい子になってりゃいいのよ。だけど成績だって下げたくて下げたんじゃないわ。タバコだって友達がみんな吸ったからつい。もう学校なんか大嫌い。もう家なんか大嫌い。こんな争いしかない家、どっか行ってしまいたい。
一番相談相手になってほしい両親がお互いにがみ合っているのを見るのはとても辛くて悲しいことでした。それに涼子は一人っ子です。心細さもひとしおでした。こんな時 心から相談できる人がいたらと思うのでした。次の日、学校で。
どうした涼子、元気ないじゃんか。
ちょっとね。
なんか訳ありっぽいじゃん。
もう家にいるのが嫌なのよ。学校も嫌い、どっか行っちゃいたいの。
何言うかと思ったら、そういえば昨日お前の親呼び出されたんだろ。そのあたりからこじれたのかい。
そうなんだ。
涼子は話の一部始終を安尾に話しました。
ふーん、お前思い切って家出ちゃえよ。そしてお前の親にうんと反省させてやる機会を作ってやるんだよ。気持ちが落ち着くまで学校も休んでさ。
でも行く当てないもん。
俺に任しとけよ。俺の友達で大学生の人がいるんだ。その人のアパートに潜り込んじゃえよな。
こうして彼女はその夜家出をしました。1日目、2日目、3日目、誰も彼女を見つけることはできませんでした。一緒にいさせてもらっている女子大生は毎晩くるくる遊ぶのに忙しくて遅くにしか帰ってきません。彼女はほとんど一人で部屋の中で毎日を過ごしていました。1週間ぐらい経って。
まだみんな心配して探しているかしら。それともあんな不良娘どうとでもなると思ってるかしら。お母さん、私お母さん好きよ。でも毎日喧嘩してるの見てるのはとっても辛かったの。もうあんな悲しい思いはしたくないもの。でも寂しいな、帰りたいな。けど家に帰ってももし前と変わらなかったら、うん、ダメダメよ。
夕方、涼子はお腹が空いているので外に買い物に行きました。その時、
あ、まあ武田さん、どうしてたの今まで。
それはクラスの友人、須山よしみでした。
ねえ、お願いだから私と会ったことを口外しないで。
私は構わないけど、でも家出してから毎日どうしてるの。ねえ、毎日楽しい。そんなことないでしょ。帰った方がいいわ。ご両親きっと心配してるわよ。
ふん、きっとまた私の家出のことで喧嘩してるわ。
そんなことないと思うわ。子供がいなくなった家ほど悲しいことはないわ。羊飼いが羊を迷子にしてしまったみたいに。
羊飼いが羊を。なんか昔日曜学校かなんかで聞いたようなこと言うのね。
そう、私クリスチャンなの。ねえ、やっぱりあなたがいないってことはお父さんもお母さんも悲しいと思ってるわよ。連絡もしないままこんな状態でいるのは決して解決にならないわ。帰ってご両親とよく話し合ってみるべきよ。一人で帰るのが嫌だったら、涼子さん、もし私でよかったら一緒に行ってあげるね。だから。
いいわよそんなの。その気になったら一人で帰るわ。あんたはクリスチャンでご家庭円満だから私の気持ちなんか分かりっこないでしょ。だけどどうしてそんなにまで言ってくれるの。
本当のこと言うとね、私も前に家出したことがあるの。
あなたが。
ええ、中学3年の時、父に好きな人ができてその人の家に入り浸りになって、母は反狂乱のようになってその人のところに泣き込むやら、兄はぐれて母に当たり散らすやら、あの時はまるで地獄のようだったわ。
そうだったの。
私こんな家なんかにいるもんか、死んでやるって飛び出してふらふら歩いているうちに、いつの間にか小さい頃通ってた教会の前に来ていたの。そして牧師先生に心の中のありったけみんな聞いてもらったの。それから毎週教会に通うようになって、だんだん分かってきたわ、私の家に何が一番欠けていたのか。
涼子はいつしか食い入るように彼女の話に聞き入っていました。
それは愛だったのね。お互いに対する思いやり、本当に相手のことを考えてあげる優しさ。その代わりに父も母も兄もみんながお互いに自分の正しさを主張して相手をけなしていた。だけど 聖書を読んでいて、ある時、ハッとしたの。
何の？
父が悪い、母が悪いって言って、責めているこの私は一体どうなんだって。自分こそ愛のかけた、思い上がった人間だってことが、はっきりと見えてきて。こんな私のために、身代わりに死んでくださったイエス様のことを思った時、神様許してください。信じます。どうぞ私を変えてくださいって。もう、ボロボロ泣きながら祈ったわ。そして、今の私がいるわけ。
そう、そうだったの。
だから、りょうこさん、あなたが家出した気持ち、痛いほどわかるわ、私。だけど、家を出ても問題は少しも解決しない。まずあなた自身が、本当に新しく作り変えられなければ。ね。イエス様のもとにいらっしゃいよ。りょうこさん。祈るわね。
陽子は自分のために心を込めて祈る友の声を聞きながら、心の中に初めて一筋の光が差してくるような気がしていました。